の玉木直子です。情熱新潟、今回は水沢電機株式会社の代表取締役水沢茂雄さんです。長岡市新山に本社を置く水沢電機は昭和20年創業、配電工事から家電販売まで幅広い事業展開を行っています。それではお話を伺ってまいりましょう。商社でお仕事なさってらっしゃったんですね。
はい、私英語が好きでアメリカで働くことが夢だったんで、
はい、
どうしてもその海外で仕事をしたいということで総合商社を選んでアメリカ行って思う存分英語を使って、英語は誰にも負けないって自信があったもんですから、水を得た魚というか、6年8ヶ月事故も一件もなく、子供たちもアメリカの小学校幼稚園全部卒業して最高でした。
何か思い出に残っているエピソードはありますか？
とんでもないことが一つありまして、
はい、
アメリカのレーガン大統領が日本と中国に親善に行くということで、はい、その前に日本と中国に輸出しているものを見たいということで、たまたま会社の木材をシアトルタクマ港で積んでましたので、はい、そこへ来られるという話になりまして、エアフォースワンが降りてきまして、
嘘、
それでものすごい SP が続々ついて、丘の上には3メートル置きに SP が立ってて、でレーガン大統領がスカスカスカッと私のところに歩いてきて、
はい、
I'm nice to meet you, I am very honored to see you, お会いできて光栄ですと言って、それでレーガン大統領と二言三言挨拶して、彼を連れて船の方へ行って、はい、この松の木は日本ではこういうのに使われる、この菅の木はこういうふうに使われる、長さは日本はこうだって言ってレーガン大統領を身も取りながら1時間10分ぐらい話して、それから日本の衣食住について、木材は日本はどうしても輸入しなきゃいけないんだという話を説明して、英語も一番分かりやすい英語で全然聞きにくいことはなかったですけどね。ただSP さんがこう受話器を持って歩いてるんで、あの電話なんだって聞いたら、例えば核爆発とかそういう話が出た時に、その受話器を取るとワシントン DC に直接つながる電話。
それ水沢社長がご質問なさったんです
か？俺が質問して電話持って歩いてるから
まるで外交官よりも上の外交なさってるみたいです。
最高だったね。まあだから田舎の少年が英語を勉強して、まさかねレーガン大統領と2時間ぐらい対峙してね話できるなんてことは全く想像もしなかったですね。まあ新潟県でも大統領と2時間も話したってのは俺ぐらいしかいないんじゃないかと自慢話になってるんです。まあラッキーとラッキーとラッキーが重なったっていう感じで、偶然ね近くに県立長岡工業高校ってあるんですけど、その講演会の会長やってるんだけど、おじさんが自慢できるのは英語を勉強してアメリカの大統領と直接話したんだって言ったらざわざわざわざわしてね、やっぱりあそこまで行くとね英語勉強してよかったなっていう感じしますよ。
そういったお話も高校生の皆さんに、
ざーっといろんな高校で講演してきましたね。
講演なさってらっしゃるんですか？
はい、まあ、一つは私は苦学生というか貧乏人だったんで、大学時代にアルバイトして月5、60万稼いでて。
どうやってですか？
後ろに鬼塾の看板がありますけども、
ね、
塾を夜は経営して中1、中2、中3、高1、高2、高3を教えて、
大学生で塾を経営なさってたんです。
経営なさって、それで田舎の家をぶち抜いて2部屋でっかい塾にして、でっかい黒板を置いて毎晩7時から12時まで600人ぐらい教えたんじゃないかと思います。
鬼塾っていうのはなかなかインパクトのある強いそうな名前です。
結局ね、スパルタ教育を私が受けたんだけども、その小学生の時にですね、はい、鬼というのはねいい意味があって、厳しさとか、謙虚なとかそういう意味があるんで、そこからその厳しい塾なんだよってんで鬼塾ってつけたんですけどね。
うん、じゃあ水沢社長は英語によって
人生変わったんです。
人生が変わられて世界も近くなり人脈もいっぱい広がっていかれたんです。
そうですね。
そうですか。でもそれだけご活躍なさった商社を辞められて長岡にいらっしゃって、
当時副社長でここへ戻ってきたんですけども、
はい、
この創業者の親父さんというのは、ね、非常に私は可愛がってもらいまして、私はついてたから来て8000万9000万1億1億2000万1億8000万 6年目はね2億1800万の利益出したんです。その3ヶ月前に親さん2億1800万ぐらい利益出るよって、いや新横2億なんてうちらが出たことないからいや間違いないですよ。それで3年で借金あった3億8000万全部返して、なんだ電気屋なんて簡単なもんじゃないかと高くくってましたよ。総合商社で経理財務保険貿易実務海外業務、私20年いましたんで、
はい、
読めて当たり前。
水沢社長がいらっしゃって予言通りに数字を上げていらっしゃったわけですよね。
そう、
そうなんですね。
貧乏を経験すると何事も雑草のごとく跳ね返すことができる。苦学生時代をそう振り返る水沢電機の水沢社長。水沢社長は自身の体験をもとに若い世代に向けてメッセージを発信しています。
商社で20年、そして長岡にいらっしゃって
帰ってきて21年です。今
一緒になったわけですね。
そうそう、
あの新潟に来て水沢電機さんをこう継がれてからトントントンと行かれたかと思うんですけど、なんかぶつかった壁とかはなかった？
いっぱいありますよ。
その時どういう
街でしょうね。人間ってのはね、はい、貧乏つのはね一番伸びる根源の源になるんだけども、だから私はうちのせがれにね、水沢電機俺が来た時10億円やったとこれ全部なくなってもチャラだから心配しないで思い切ってやれって、そういうふうに子供に言い聞かせてるんですけどね。商売が好きなんですよ。人間が好きなんです。私はとことん人間が好きなんです。
そんな水沢社長の力の種になっているものは何でしょうか？
やっぱりね、生きることの楽しさでしょうね。
生きることの楽しさ。
7回ぐらいね、人生三途の川途中まで渡ってみんなひっくり返して帰ってこれたんですよ。地獄の閻魔さんがまだお前来るの早いぞと言われて引っ返されたんだと思うんだけど、人間の貧乏の底を一回知って貧乏というものをじっくり体験してそれをバネにして頭を使うってことですね。
そうすると人生が楽しくなってくるわけ
ですね。楽しいですよ。毎日が楽しいですよ。
あのそうしたお話を社長はいろんな方々に向けて発信されてるそうですね。
もちろんライオンニュースっての書いてるんですよ。
ライオンニュース
メールです。バー期間中のように打って
思いつくままに書いていかれて、
はい、
内容はどんなことなんですか？
内容いろいろです。政治経済文化全部です。田舎の中小企業の社長さんが考えてることはこういうことだよっていうくらいは分かってもらいたい。
ご講演活動も精力的になさってるんですよね。
それはね、高校生にお金なくても大学行けるよっていう、私はその月々5、60万ぐらいアルバイトで稼いでたから、入学金も授業料も小遣いも何も全部自分で払ってたから、おふくろと親父に5万円ずつ小遣いくれって言った
から。大学時代にですか？
うん、
そういったお話を高校生の皆さんにお話しされてどんな風に反響が返ってきますか？
一人今ニュージーランドでお医者さんになるっつって頑張ってる子供がいるんだけど、
はい、
この前パネルディスカッションの時そのお母さんが手を挙げて、水沢社長のお話聞いたらうちの一人息子は大学医学部終わったらニュージーランドで医者をやるって言ってる、一人息子なんて非常に困ってますってお母さんが言うから、お母さんあなたがお腹を痛めて産んだ子が非常に優秀で世界の医者になるって言うなら背中を押してあげなさい、世界に出してあげなさいって言ったら、お母さん分かりましたってうなずいてましたからねいっぱいいますよそういう生徒が。
本当に本当にお仕事が大好きでいらっしゃる水沢社長ですが、若者たちに水沢社長からメッセージを伝えていただけますか？
若い時は一回しかないんだよ。若い時にこそ人生の苦労を積んでとことんいろいろと人生を考えるべきですよ。必ず幸運はやってきますんで、人生には7回ぐらいチャンスがあると言われてます。そのチャンスをものにするかどうかはあなた自身が決めることです。頑張ってください。 Boys be anxious.